さあ今日は移植医療の現場からゲストをお招きしております。新潟市民病院救命救急センターの宮島守先生でございます。宮島先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
クールだね。お願いします。うん、クール。
先生忙しいんでしょ。本当は
忙しいですよ。
そうね、
ありがとうございます。今日お招きいただきまして、
なんであのご出演をご快諾いただいたんでしょうか。
あのお世話になってる秋山さんからご紹介いただきましたので
断れないと
僕もある種救急患者
いや、まあ、ある
種間違いない。
緊急の処置が必要なんです から
ね。
で、まあ、宮島先生は、救急科の専門医ということでいらっしゃるんですが、
はい、
まあ、救急車で運ばれてくる患者さんの命を助けるために日々頑張っていらっしゃると、まあ、そういうことでよろしいんでしょうかね。
は
い
は
い。
まあ、あと新潟市民病院はドクターカーを新潟市内全域に走らせておりますので、はいはい、ドクターカーにも乗って現場での活動もしております。
ドクターカーっていうのは救急車の中に先生が乗ってらっしゃってという。
はい、
いち早く現場で所領に当たれるというシステムですよ。
そうですよ。なんか一時問題になってましたもんね。あのもう一刻も早く、うん、あの治療必要としてる方に現場に行く方は治療できないっていうなんか制限があったりとかして、それでドクターカーっていうシステムが出てたんですか。
は
い、
今あの救急救命士さんではあのできる医療活動が限られてますので、
うんうんうん、
あの我々医師が乗って現場に行った方が早いことは多々あります。
じゃあ病院に
一刻も早く
いたりドクターカーに乗ったり、
はい、
大奮闘してらっしゃる。
そうそう、ドクターカーの担当になったらつなぎみたいなの来ても動きやすい体勢でリュック背負って救急車飛び乗るということですよね。
寝る暇あります。
寝てますよ。大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。よかった。今日は寝てますか。
はい、今日は寝てます。大丈夫です。
まあ今日宮島先生をお招きしたのは他でもない、
うん、
このね我々の番組がこう移植医療についての番組なもんですから、うん、その辺の話を聞いていきましょう、
ね、聞いていきたいんですけれども、実際にその移植医療が行われるのは、まあ、毎日救急患者さんこうね、見てらっしゃると思いますけれども、その方がもし万が一っていう事態にももちろんなる場面に出くわしますよね、
はい、
でそうなった時にその患者さんにもしこう臓器提供の意思表示があるという患者さんに立ち会った場合、うん、先生はどのようにその患者さんの気持ちをなんていうんですかね、拾っているというのか、どのように対応してるんでしょうか。
実際に私どもで臓器提供の意思がある、もともとそういったことがご家族も分かっているという方は非常に少ないです。
うん、やっぱそうでしょうね。
逆に言うと私はその対応をしたことがありません。
あ、なるほど。
はい、あの私が日頃行っているのはそういった意思表示がない方、まあ、逆にしたくないという意思表示があればそれもまた簡単な話なわけですが、そういった決断を今までされてこなかった方に、情報を提供するという仕事をしております。
うん、まあ、でもあの現場の先生なんかこう気持ちの切り替えというんですか、もうほんの1分前までこの人を助けようっていうことで全力投球してるわけじゃないですか、
うんうん、
でそこで、まあ、気持ちを切り替えるではないですけど、
うんうん、
今度はこうなんでしょうね、移植医療の方の話もしていかなきゃいけないと、その気持ちの切り替え的な部分ってどんな感じなんですか。
あの私たち救急医は常にあの最悪の事態を想定して、医療を行っておりますので、
うんうん、
あのまあ、気持ちの切り替えが大変だという医師ももちろんたくさんおりますが、あのいろんなことを同時に考えていかないとあの救急医療はやっていけません。
どうなんですか、その移植医療の話を、まあ、家族の方にちょっとする第一声、その時のご家族のリアクションってどんなもんなんですか。
うん、全く想定してない方から、うん、あのまあ、実はうすうすは考えていたという方までいらっしゃいます。あの当院の新潟市民病院では最初の入院時に臓器提供カードをお持ちかどうかだけ、お話を聞いておりますので、
うんうんうん、
その時点で、まあ、あるという方はほとんどまあいらっしゃらないわけなんですが。
そうなのか。じゃあこれまだアッキー頑張らなきゃダメですね、これね。
そうなんだよ、うん、ここで俺
いや俺たちも、
うん、そうそうそうでしょ、
ね、
そこであの聞いている段階であのあもしかして自分にそういったことが身に降りかかってくるのかもしれないとご家族は思うようです。はい、
うんうんうん、
実際に先生がその情報臓器提供の情報を 家族にお伝えした時にどのくらいの方がそっちにこう気持ちを切り替えてくれるんですか。だったら臓器提供しようかなっていう風に。
逆に言うと非常に稀だと思います。
あ、そうなんだ、
はい、お怒りになる方もいらっしゃいますし、うん、泣き叫ぶ方もいらっしゃいます。
それそのリアクションから察すると、うん、移植医療の話を持ち出す先生っていうのはちょっとハードルが高いっていうか、
うん、ね、身を削ってね、
う
ん、
心身そうそうそう、ね、いくら先生であろうとだよ、うん、自分もそんな思いしたくないわけじゃんか。
そうですよね。
どうして先生は移植医療の話を切り出すっていうことにしてるんですか。
うん、私が最初に経験したのは、まあ、数年前にもなりますが、はい、まあ、その時にまあ大変勉強させていただいて、
うん、
まあ、臓器を提供したことがご遺族のまあ癒しになるということを勉強させていただきましたので、うん、まあ、そういったことをまあ初めて見聞きする方が非常に多いので、ご説明させていただいてます。
やっぱこれはもしかしてアッキーの啓蒙活動が実ってみたいなところなんですか。
まあ、実ってというよりもね、うん、やっぱりその今話の切り出しが大変だろうなと、うん、ハードル高いだろうなと、
うん、
いうこと当然ハードルは高いのですが、やはりその前にね、 あの先生あの看護師さんにあんだけ頑張ってもらって治らんと言われば治らんのだろうと、きちんと医療としてですね、そのご家族が受け入れがどうであるかは別としてきちっと医療として、
うんうん、
お伝えをしてそれをご納得いただけるまず家族が必要なんだろうと、
うんうんうん、
その上でじゃあその日が来る時までどのようにこの人を見送ってあげるの、うんうん、ということはやはりもう少しこう積極的にね、本当は救急側も関わっていく時代なんだろうなというふうに勝手に僕は考えてるんですね、
うん、
ですからハードルが高いとか低い、確かに高いんですけども、そこにはやっぱりまあ、本物の前でなんですけど、うん、
ちょっと多少言いづらいね、いつも。
そうなんだよ
言いづらくないでしょ
うん、やっぱり、手のひら返しというかね、もう治療を諦めたんではなくて、
うん、
やはりこの一生懸命があったプロセスを最後どういうふうにプロとしてお別れに手助けしてあげられるんだろうか、
うん、
そこで移植医療をもしご選択なさる方がいればそれも一生懸命バックアップしますよということなんだと思うんですね。
なるほどね。これもやっぱこう、まあ、考え方の違いじゃないですけども、もうその前段でもう本当命削って一生懸命先生助けてくれようとしてるんだと、うん、家族が思っていれば、またこの本人のお亡くなりになられる家族の夢叶えてあげようっていう気持ちにも家族なりやすいかもしれないですよね。
そうですね、うん、ただ今先生のご指摘のようにね、そういうふうに普段から考えている人はまだまだ稀だろうということで、
うんうん
うん、この番組の力も足りないのかなと。
頑張っていこうこれ
ね。え、
ねえ、うん、
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます
励まされた
励まされた
ありがとうございます、
うん、最近沈んでたからな
とってもそんな風には見えないけどね
そう、
じゃあここで一曲お送りしましょう。
はい、新潟市ドラちゃん大好きさんからのリクエストです。小田和正、僕の贈り物。